噂を聞いたんですけど、
うん、
iPod Touch、
はい、
6th generation を買った人が、
買った人はいますね。
どう？
ここにいます。あの今週出たんでね、
うん、
あの買って来週届くかなと思ったら昨日届きました。
何を買ったの？
6th generation の 32GB のモデルで、
うん、
色はゴールドです。
なんで買った？
なんでというのは、ホワイ？
うん。
僕は基本的に iOS のデバイスは iPod Touch 5th generation しか持ってないんですよ。
うん、
で、まあ、仕事のアプリをテストしたりとか、
うん、
なんか iOS にしかないゲームを遊ぶとか、そういう時にまあ、たまに使ってたのね。で、最近は主に Apple Music をストリーミングするためのデバイスになってて、iPod Touch が。
うん、
だけど iPod Touch 5th generation ってもう出たの3年前で、
うん、
乗ってるチップが A5 っていう iPhone 4S と同じかな、ものすごい古いので遅いんだよね。
4S だね。
そう、
うん、
だからまあ買おうかなと思って買いました。
どうですか？
で、見た目はね全く同じです。もう色を同じにしてたら多分区別つかないレベル。
どれと同じ？
5th generation と。で、サイズは iPhone 5と同じで、縦のサイズはね。
なるほど。
で、ただ薄いかな。で、カメラのレンズがちょこっとね、バンプみたいになってて。
うん。
けど、まあ、いいっすよ。早い。CPU は3世代上がったんでね。
うん。
うん。
でも、宮川さんの携帯電話、スマホのカメラより、こっちの方がいいんじゃないの？
そうだ、Nexus 5と比べるとね、多分 iPod Touch の方がカメラいいね。
ほ
う。ただね、CPU は A8 っていう、うん、iPhone 6と同じやつになったんだよね。
うん。
だからすっごいジャンプアップしたんだけど、カメラは、どっかで見た記事だと iPhone 5相当。
あ、そうなんだ。
2世代前ってことになる。だからそこまで良くはないかな。ただ昨日撮ってみたんだけどね、あの街中に出て撮ってみたりとか、あとちょっと家で暗いところで撮った感じだと、
うん、
まあ、僕の使ってる Android の Nexus 5に比べたらいいかな、
うん、なるほど、
うん、まあ、Nexus 5ももう2年経ってるしね、
うん、
そもそも LG のカメラのレンズって全然ダメだし、
うん、
それと比べるのがそもそも正しくないけど、まあかなりいいと思いますよ。
へー、安いしね。
そう、安いんだよ。199ドルからかな、
うん、
で、あ、いくらだっけ ?299?199?
今見てる。これって日本円で言った方がいいの？
いや、まあ、ドルでいいじゃない。
ごめん。ティーナが日本円を見てるけどね。
199だね。16GB が199。32GB が249。
うん。
だいたい2万7000円ぐらい。
16は24,800円、32が29,800円。
あ、そっか。
うん、買うかな、どうしようかな。
いや、それでね、なんか誰が iPod Touch を買うのかっていう記事を、
うん、
あのウォルマートかなんかの人が書いててね、
うん、
ターゲットだ、ターゲットの人が書いてて、
うん、
まあやっぱりその iPhone を持たない人ってことなんだけど、まあ子供ってのがまず一番多いよね。
子供と年寄りって書いてある。
子供と年寄り。そう。まあどう考えてもさ、iPhone を持ってたら、
うん、
iPod Touch はいらないわけよ。
うん、
iPad mini とか iPad はまあ、でかい画面で動画見たいとか、漫画読みたいとか、雑誌読みたいとか、
うん、
あるけど、iPhone にプラスして iPod Touch は絶対必要ないじゃん。
うん、
でね、子供、要は、親に携帯持たせら、持たしてくれない、親が携帯持たしてくれない、ティーネージャーが iPod Touch で、
うん、
で、年寄りはむしろ iPod Touch じゃなくて、iPod Nano、
うん、
らしいです。
iPod Nano ね。
でも言われてみればね、
うん、
うちの親の母親も最近、ガラケーと、iPod Touch 使ってますよ。あ、じゃない、 iPod Nano 使ってますよ。
面白いね。
多分だけど よくわかんないんじゃないかな、スマホとか。とか、多分使えばわかるんだろうけど、なんかそれをやりたくないっていうか。
めんどくさいのかな。
音楽は音楽を聴くデバイスとして持ちたいんだよ。
うん。
多分。で、逆に子供とかって、まあ、ティーネイジャーとかもそうだけど、別に音楽だけ聴けるデバイスなんていらないと思うんだよね。彼らが欲しいのはゲームと YouTube であってさ。
へえ。それで iPod Touch ね。いや、今 iPod Shuffle まだあるんだって驚いてて。
そうそう。
昔持ってたんだけど、走ってる時に雨が降り出して。
うん。
実はこれね、防水じゃないんだよね。
あ、そうなの？
うん。当時のはね。
なんかその記事によると iPod Touch じゃない、 iPod Shuffle は、
うん、
ギフト用に使われてるみたいな話をしてた。
ああ、そう、安いもんね。
要は、あと自分でもう好きな曲買って、
うん、
もう USB メモリー的な感じで、誕生日とかわかんないけど、自分の好きな曲プレイリスト作って、それを iTunes からコピーして、うん、その状態でギフトとしてあげるとか。
へえ、それ面白いね。
もうすごい安いからね。うん。
うん、
ただ一個問題があるのがさ、iPod Nano とか iPod Touch、 ごめん、間違いまくるな、ここ。iPod Nano とか iPod Shuffle は、
うん、
Apple Music とか対応してないわけよ。
Apple Music って新しく出たやつ？
あの、ストリーミングのやつね。
うん。
iPod Touch は対応してるんだな。
うん。
だけど、Nano とか Shuffle はしてないから、
うん、
もうみんなさ、こう、CD とか買わなくなるし、
うん、
iTunes でもアルバム買わなくなるから、こう、こういうデバイスでもうオンラインの、オフラインにコピーして再生できないようなデバイスは、
うん、
なんかもうそもそも入れる曲がないみたいなことになっちゃうよね。
じゃあ iPod Touch で Apple Music 聴いてんのはもうストリーミングで聴いてんの？
ストリーミングでも聴けるし、あのオフラインにする機能っていうのが一番あるのよ、
うん、
で、まあ極論言うと、あ、多分だけど Touch の再生側の方でいつコピーしたデータかっていうのは多分覚えてて、
うん、
で、1ヶ月経ったら再生できなくなるんじゃないかな。
なるほど。
で、まあ、もう一回、こう、DRM のもう一回チェック、更新とかをして、ちゃんとこの人は、このユーザーは、正規の Apple Music の支払いをしているユーザーで、っていう情報を多分どっかに持ってると思うんですよね。
Apple Music って、日本でも使えるの？
使える、使える。
へぇ。
あんまりほとんどレーベルがまだ参加してないから、
うん。
日本以外の音楽ばっかりだけど。まあ、ダイスはどういう曲聴くかわかんないけど。
はい。
日本のレベルじゃなければ問題ないんじゃない？
うん。Before After のテーマとか。
いいね。
失礼しました。結構この会社日本の音楽好きな人いる。
本当？
うん。椎名林檎とか。
ええー。
うん。ちょっとした豆情報。
豆情報。
はい。
なんか 昔ホルマンが作ったプレイとかいうアプリがあるよね。なんか
あはは、
ヒューボットのチャットルームから曲をかけるとオフィスに音楽が流れるみたいなやつ、
ね、そう、あれ確か壊れてるかもしれないそうあるんですよ。日本オフィスもそういうことするのかな、わかんない。
でも結構なんかオフィスで音楽流れてると、まあ気になるはなるけど、
うん、
なんか、アップルミュージックの、ライブ、ラジオみたいなやつあるのね。
うん。
本当に、Beats One っていうやつでさ、本当に DJ が24時間流してるやつなんですよ。
うん。
で、そういうの聞くとちょっとね、逆に、今そういうのやると逆に面白いっていうのがあります。
うん。
今ってもう何でもオンデマンドだし、ストリーム好きなもん何でも聞けるけど、
うん。
そういういきなりその時間にチューンインしてる人だけが聞けるコンテンツ、この今のリビルドのライブとかもそうですけど、
うん、
そういうのって逆にこう世界の人とつながってる感が逆に出てきて面白い
ね、
ってのはありますね。
はい、リビルドもいつか英語で世界中の人とつなげて
そうだな、
うん、
いや、そのうち子供とかがゲームやりたいって言い出したら、iPod Touch なのか、iPad なのか、DS なのかみたいなね。
ね、何がいいのかね。
いや、子供がこう、iPad とかをレストランとかでずっと見たりとかしてるの、すごいこっちでも多くてさ、
うん、
まあ日本でも多いと思うけど、
うん、
まあ、大変なんだろうなとは思うけど、ちょっと程度がね。
うん。
あるよね。
なんか自分の子供にはできるだけ実は触れさせないようにしてんだよね。
うん、僕の知り合いとかでもなんかそういうポリシーを持ってる人何人か知ってるけど。
かといってなんか、何、現代の技術を知らないっていうのもかわいそうなのかなって思うけどな。
まあそういうのは分かるようになってきたら、ね。
うん。
まあ昔のゲームじゃないけど、1日2時間、1時間までとかね。
ああ、そうだね。
ゲームは1日1時間っつって。
そうだね。でも実は家族と一緒に今アメリカ来てんだけど、
うん、
飛行機の中では iPod は、iPad か、iPad mini があってすごい助かった。
まあそういう長い時間はしょうがないっていうか、そういうのないと、うん、そういうのがあったら本当助かるよね。
うん。で、一回ね、教えるとね、覚えちゃうから。
もうピンコードとかももう覚えちゃうでしょ。
ね、そこはまだね、まだね、数字の多分ね、読み方知らないから。大丈夫かな。わかんない。すぐ覚えちゃうんだろうね。
うん。タッチアリーにしときゃ大丈夫だけどね。
ああ、そうだね。いろいろ試してみる。でもなんかね、興味持った瞬間に、もう、制限するんじゃなくて、
うん。
教えた方がいいかなと思って。
それはそんな気がする。
うん。
そうね。この YMAX の話したいですか？適当に貼っときましたけど。
YMAX 自分持ってて。
うん。
で、家の YMAX 実は、一昨年ぐらいから YMAX2 で、家用に使ってて。
うん。
で、なんだろう。今年の4月とかにいろいろ制限しだすって発表してから、実は YMAX 解約して、YMAX2 の方。で、家を光ファイバーにしたんだけど。
うん。
うん、なんか、広告は見てないし、あ、見たかな？広告見た上でいろいろ研究して、これは使えないなっていうのが分かったんで。ね。でもなんか、今、1日1ギガとか、ほとんどのキャリアがやってるけど、制限、待機制限。うん、どんどん、そのデータ容量とか、大きくなっていく中で、どういうふうに対応していくのかがすごい気になるよね。
うん。
うん。
まあ、これは、アメリカの住んでると、
うん、
ほとんどのキャリアが、月1ギガとかなんですよね、デフォルトは。
うん、
で、まあ、お金10ドル、20ドル払って追加すると、3ギガ、5ギガ、10ギガって、上がっていくんで、
うん、
まあ、そういう状態から離れると、1日た、例えば月7ギガとかだったら、まあ、それ、ついてくんだったらいいじゃんって僕は思っちゃいますけど、
うん、
ただ YMAX の問題は無制限って言って配っていて、でも小さい文字で待機制限かけるかもしれませんって言って、で実質本当に3日で1ギガとか結構すぐなくなっちゃうような感じのやり方をしてたのが、まあユーザーがすごい反発してっていう、今そういう運動につながってるんですよね、
うん、ね、絶対バレんのにどうしてそういうことするのかなって。
うん、
そう。なんかでも待機制限する理由はわかるけど、これって 4G とか 5G になってくると、待機や制限とかって少しずつ緩和されるのかな。それは気になる。あとは、一応これ全部無線の話だけど、有線とかが制限され始めたら、
そうだね。
ほんと困るよね。
うん。US のケーブルキャリアで、制限付きの、サービスしてるとこありますね。
あるんだ。
月1テラとかかな確か。
でも月1テラ超えそうじゃん。
どうなのかな、超えるかな、
映画とか見てたら。
まあね。ものすごいでっかいファイルコピーしてたらね。まあ僕の場合も多分他に置いてあるテレビ録画機のMPEG ファイルとかを毎日転送してるから、
うん、
まあそれでも1日10ギガもないと思う。
あ、ないか。じゃあ1テラって大丈夫なのかな、
う
ん、
大丈夫だと思う。
昔PTX という会社で働いてて、
うん、
まあ当時 PTX じゃなくてオリノコという会社だったんだけど、アーティストのライブ音源を、はい、売ってるサービスやってて、
うん、
そこで 分かったのが、あの、法人じゃないんだけど、あの、ネット契約っていうのは結構その、ダウンロード側は制限がないんだけど、日本。
うん、
実はアップロードに制限があって、
はい。
1ヶ月何ギガ以上アップロードすると、もうアップロードできなくなっちゃうふうになってて。
へぇ。
それがなんか50ギガぐらいで。
それ辛いね。
そう。それで結局ソネットに変えたら全部うまくいったんで。はい、ソネットはそれ以降お世話になってます。
まあ自宅の回線で制限がかかるってあんまり考えたことなかったけど、
うん、
そういうふうになってくるとそれはそれで困るよね。
困るよね。
まあでもある程度サービスを保証するために制限をかけなきゃいけないっていうのはまあインフラのことなんでね、
うん、
何もかもが無制限ってわけにはいかないのは分かりますけどね。
ね。いつかでも、自宅も重量課金になってくるかもね。だって、ガスとか、電気とか、
そうだよね。
水道とか、全部重量課金だと考えると、
うん、
ネットが重量課金になっても、すごい文句は言うけど、そこまで驚きはないよね。
それを禁止する法律は多分ないよね。
日本はないよね。
うん。
うん、
US もそのネットニュートラリティとかで今も騒ぎになってるのはとあるサービスだけを早くするとか、
そうそう、
例えばネットフリックスで動画を見まくってる人が多い、 YouTube とかネットフリックスに早くアクセスするために10ドル余計に払ってくださいみたいな、そういうのはダメですってことになったんですよ、
うん、
だから全ての回線全ての、行き先を公平に扱うことっていうのはまあ、ネットニュートラリティ、ネットの中立性っていうので決まったけど、でも個人の容量月1ギガまでいくらみたいなプランを用意するのは勝手なんで、別にそれは違法でも何でもないですよね。今そういうのやってるキャリアとかそういう ISP がほとんどいないから、そんなのやっても誰も使わないってだけで、
うん、でもなんかそこで誰かそういうプランを出したら出すタイミングって全員一気に出しそうだよね。
そうだね。カルテル組んで。
そうそう。いやー、どうなのかな、待機ってソフトウェアとかでどんどんどんどんどうにかなる問題なのかな。ハードも、投資もしていくだろうけど。
そうだね。
うん。有線とかなくなるのかね。
いや、うん。いや、有線はなくならないんじゃないかな。
うん。
うん。
ね。
そうそう、今面白いのがね、うちで使ってるルーターはね、あれこの話したっけな、多分してないと思うんだけど、T モバイルからタダでもらったルーターを使ってるんですよ。
うん。
僕、前まで5年ぐらい前に買ったネットギアのルーターを使ってたんですね。
うん、
1週間に1回ぐらいなんか落ちるんだよね。
うん。
で、リブートしないといけなくなるから。新しい最新モデルを買おうと思っていろいろリサーチしてたら、 T モバイルのショップに行って、ちょっとうち電波入んないんだけどって言うと、あの、2つのオプションがありますって言って、その電波を増幅するブースターフェムトセルってやつかな、
うん、
か家の Wi-Fi を使ってコーリングできるようにするルーターを貸してあげますって言って、僕の機種 Nexus 5、 これ Wi-Fi 電話に対応してないんだけど、まあそれはどうでもよくって、
うん、
このルーターをじゃあリースしてくれますって言って、まあリース無料なんですよね、
うん、
でこれがなんかね、 ASUS が作ってる今年の頭に出た最新モデルで、普通に買うと300ドルぐらいするのかな。
へえ。
でタダでくれて、
うん、
で T モバイルのカスタマーでいる間はタダで使っていいと。
へえ。
で、T モバイルの解約するときに、まあ、ショップに持ってきてくれたら、何も手数料いらないと。なかなかすごいことすんなと思って。
それって、宮川さん以外もそのルーター？
うん。
隣の部屋の人もそのルーター使って電話してる可能性あるわけ？
あ、そういう機能は多分ついてないと思うんだけどな。あ、でも一応ゲストネットワークっていうのは作れる。ただ別にそれデフォルトでオフにできるし、あの、全然。僕しか使ってないしっていう感じだね。
昔ソフトバンクも似たようなことしてなかったっけ？
あの家になんかあれだよね、ソフトバンク光の 電波が入んない人に、
そうそう、
なんか貸すんだよね。
そう、
増幅するやつをね。
そう、なんかそういうやつだよな。
うん、いや、そういう情報をね、ツイッターで入手して、
うん、
今僕らの間では T モバイルに行ってただでルーターをもらおうっていう、そういう動画ありますね。
なんか面白い解決方法だよね
そうなんですよ、
T モバイルね、すごい面白いプランがあるけど、
そう、あの US の T モバイルだとね、
そう、
あの海外でローミング無料ってやつが2年ぐらい前からやってて、
そう
で、今年ね、先月ぐらいにまたこれがパワーアップしたんですよ。
うん、
カナダとメキシコではデータと通話が無料になって、
いいな、
データがしかも多分制限なしじゃないかな、速度のっていう話をしてたら、
うん、
なんかイギリスの3っていうキャリアはもっとすごいのやってて、
うん、
アメリカとかニュージーランド、オーストラリア、あとヨーロッパのいろんなところで使えるローミングが無料でできる SIM カードがあるらしいですね、うん、しかもプリペイドでも使えるんだって。 T モバイルはプリペイド使えないんですよ。
あ、そうだよね、シンプルチョイスだけだよね、
う
ん、
そうそう、3はプリペイドでも使えるらしいですよ。じゃあ今度イギリス行った時に SIM カード買ってこないとってちょっと思いました。
ペイアジゴーSIMなのかな。
うん、
いくらだ。ああ、これってさ、でもマンスリーの方がいいのかな。
できればこう使う時だけ払いたいよね。
うん、
でもマンスリーでも多分に
20ポンド
ぐらいだよね、多分ね。
うん、All you can eat, all you can eat data。
うん、
へえ、こういうのね、日本は絶対対応しないんだよね
今やってんのソフトバンクのアメリカ放題だけでしょ。あれはスプリントがなんか、
そう、しかもあれ iPhone じゃないといけないでしょ。
あ、そっか、
そう、
6S オンリーだっけ、なんかそういう条件があった気がする。
あります。iPhone 6、6 Plus、iPad Air 2。
ああ、6 Plus 間違えた。
はい、
6か6 Plus。
あと iPad Air 2。
iPad Air。うんうん。
そう。
まあソフトバンクのコントラクトで買わなきゃいけないんだよね。
ね。なんかこれって、アメリカで使った方が得な感じするよね。
どういうこと？
だってデータこれ使い放題なんでしょ？
そうだよね。まあ多分あるんじゃない？隠れたキャップが。
小さい文字で。
1日1ギガとかさ。
そうそう。待機制限。ね、こういうのね、いつも旅行して面倒なのが、現地でのデータだから。
そう。
で、結局 T モバイルの SIM を買って、プリペイドで使ってるけど、アメリカ。
うん。
なんか、もう少し、インターナショナルなシムが欲しい、3みたいな。
そうだね。いや、T モバイルは本当に良くて、
うん、
ヨーロッパは特に3カ国とか結構1日の間に移動したりするので、
うん、
その時に何もしないでも勝手に切り替わってくれるの本当にいいんですよね。
いや、実は僕も持ってたんだよね、 T モバイルのあのシンプルチョイスプランの一番安いので60ドルで。
はい、
ただ日本でのスピードが128キロビットで、
そう、
遅いんだよね。
実質30系ぐらいしか出ないんだ
よ。そうそうそう、30系も出ないでしょ。10いくつ
とか。あ、そうか、16系か、
う
ん、
そう。
まあツイッターとかメールぐらいだったらまあまあ裏でバックグラウンドでロードしてくれればね、
そうい
いけど、ちょっと辛いよね。
300K だったら全然違うよね。
確かに。うん。
うん、
128と300でだいぶ違うかな。
そう。なんかそう話してるとさ、いつの世界なのかって考えちゃうね。ただ欲しいです。
そう、去年の iPad Air かなんかに、
うん、
Apple SIM っていう、その特殊 SIM が載ってて、
うん、
こう買った時にはどのキャリアにも紐づいてないんだけど、ソフトウェアでキャリアに後から変更できるっていうやつがあったんですよね。で、その後最近あんまりその話を聞かないなと思ってたら、今週ちょっとニュースが出てて、
うん、
サムソンとアップルが今その GSM の そのコンソーシアムとかと話をしてて、いろんなキャリアに、こう、現地に行ったら、現地のキャリアに切り替えできるシムみたいな、そういうチップを開発しようとしてるらしいです。
便利そうだよね。
そうなってくれればね。
うん。
旅行して、国に着いた時に空港を降りたら、
そう。
キャリアを選んで、で、プリペイドのプラン買ってね。
そう。
それ一番いいですよね。
いいんだけど、なんか、余計高くなりそう。
そうだね。あとさ、アメリカのその、アップルシムの時も、ベライゾンと AT&T は参加してなかったからね。
ねえ。
AT&T は参加してるんだけど、一回 AT&T にプログラムすると、
うん、
他のキャリアには戻せないっていう。謎しよう。
ねえ、携帯電話の世界ってめんどくさいよね。すごいとこに落としちゃった。SIM って結構でも最近だよね。浸透し始めたの、日本でも。
ああ、うん。
3G 以降？
まあ前からあったんだけど、その SIM フリーとかのデバイスっていうのがあまりないし、
うん、
ISP もないしさ。
うん。
あとそのキャリアごとに、なんか CDMA とかだと SIM カードを切り替えて使いたいとかできないから、
うん、
ってことだったんじゃないかな。
なんかいつだっけ日本で SIM が。まあいいわ。はい。いやー、なんか この話始めるとすごい長くなるからパッと言うけど、
うん、
日本のその何三大キャリアのプランも全部結構つまんないものばっかりになってきたから、
うん、
結構 MVNO に期待するしかないよね。
そうだね。うちもやっと、親を説得して、ドコモの長い長い15年ぐらいの契約を終えて、今、IIGA を使ってますけどね。まあ、基本問題なく使えてますよ。
電話はどうしてんの？
IIGA 最近電話付きのプランも始めたんで。
高くないの？でもそれって。
プランが？
電話、通話料金？
通話料金、通話をしまくってたら高くなるよ。割引とかないからね、セット割とかないから、うん、1分、ん ?3 分10円とか、うん、そんな感じ ?1 分10円とかだっけ、
うん、結構高いな。
まあでもそんな電話しないんじゃない？
なるほど。
多分したとしても、そんなに、三大キャリアのやってる料金ほどは高くならないと思う。
なるほど。
いう話だったけどね。
僕は実は Y モバイル使ってます。
Y モバイル。元 E モバイル。
元 E モバイル。
うん。
そういう感じでなんか、違うプラン提供するのキャリア増えてほしい。
そうだね。
はい。
Y モバイルのプリペイドのわけわかんなさはすごいですけどね。
そうなんだ。
多分誰も理解できないと思うんだけど。なんかね、いくらチャージすると、いくら何日以内に使い切らなきゃいけないとかね。すっごい複雑な図が書いてあるんですよ。
T モバイルもそうだよ。あ、これすごいね。今見たけど面白い。
何時までにアクティベートした場合は何時まで使えますとかね。
はい、
すごいんだよね。
ちょっとしたゲームなんだね。
ゲームまあただね、 Y モバイルは使ってる周波数が変なんで、
うん、
そもそも使える端末が少ないから。
でも Y モバイル最近ソフトバンクのあの何ネットワークも使い始めてるから。
あ、そうなんだ。ローミングみたいな感じでできるようになったんだ、うん、
確か、
うんうん、
嘘ついてないといいんだけど。まあ僕は結構 Y モバイルつながってるんで助かってます。
そうだね。
はい。
いや僕も Y モバイルっていうか E モバイルに文句言いたいんですけど、まあまあ。いやこの間6月に変えた時に、
うん、
もう使わないからって言って解約しようと思ったら、
うん、
あの2年更新が5月に勝手にされていて、
うん、
あと2年間待たないといけないのかっていう。いや別に待たなくても解約できるんですけどね。
うん。
でも違約金みたいなのが発生して。
それって海外に引っ越した場合は発生しないんじゃないの？
しないんだけど、
うん、
うちの親名義なんですよ、契約が。
はい。残念。
残念。
でもそれって払っちゃって解約した方がよくない？
本当はそう思ってんだけど、
うん、
差がね、5000円ぐらいなのね。
うん。
だから2年間の間何もつかないでおといた方が5000円得なんだけど、
うん、
っていう、それだけ。
でも、またお店に行くだけで5000円ぐらいの時間を無駄にしてんじゃない？
そうだね。っていうのを親に言って、
うん、
いや別に今解約するならしちゃっていいよって言ったんだけど、いや、まあ置いとくのでいいんじゃないみたいな。
なるほどな。
話になった。
2年契約ね。NTT が見直してるよね、ドコモが。
まあ、アンロックとかもできるようになるでしょ、さ今度ね、すぐ。
みたいだね。
うん。
楽しみです。
はい。
はい。
まあ、そんなとこでしょうか。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。後半は全然切れなかったです。
本当？よかった。うん、
最初のあの、岩田さんの話してるやつは結構、すごいブチブチだったんで。いや、想像しながら話してました。何を言ったんだろうな、みたいな。
うん、後で繋げた時の楽しみということ
で。そうだね。うん、
はい。